皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年6月4日プレプリどんどんマス GR の時間です。マス GR カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はアレクサンドル・オルシャンスキーさんによるフィニテ・グラップス・アンドリングス・ジェネレーティング・バラエティーズ・ウィズ・ラピッド・グロース、急速な成長を伴う多様体を生成する有限群と間です。この論文では有限の代数系が生成する多様体において自由代数の大きさがどれだけ早く増えていくかといういわゆるポテンシャルについて研究しています。具体的には生成元の数が増えたときに理論上の最大値であるバーコフの不等式に到達するための条件を突き止めています。まず有限群についてですが、最大成長を実現するのは幾何間なモノリスを持つモノリシック群であるときという非常にクリアな結論を導き出しています。この条件を満たす群では自由群の大きさが二重指数関数的に増えるということで、その爆発的な増え方に驚かされますね。次に有限間についても調べていて、ここでは素間であることが最大成長の必要十分条件であると証明しています。結合的な間の場合は単純間になりますが、非結合的な場合は単純でない素代数も存在するという点に代数的な深みを感じます。このように群ならモノリスの性質、間なら元間であることという構造的な特徴によって成長速度がはっきりと分かれるという二分法を確立した点がこの研究の大きな成果です。2本目はクラウス・ニールセンさんによるプロダクト・オブ・インボリューションズ・イン・シンプレクティック・グラップス2シンプレクティック群における対合の積にです。この論文では票数が2ではない対乗のシンプレクティック群についてある要素をいくつの対合の積で表せるかという問題に挑んでいます。具体的には群のあらゆる要素を K 個の対合の積で書き表せるかといういわゆる K 反射的な性質を調べています。結果としてどんな体であってもこの群は誤反射的であることが分かりました。さらにシンプレクティック空間の次元が偶数で体が極端に小さくなければ視反射的になるということも示しています。分析の手法がとても丁寧で最小多項式や基本因子を使って変換の構造を分類しています。特に奇数次の基本因子を持つかどうかでタイプ1フリーといった独自のカテゴリーに分けて整理している点に著者のこだわりが感じられます。また理論的な証明だけでなくギャップという計算システムを使って小さな有限体の場合を検証しているのも実証的で心強いアプローチですね。最終的に直行的に分解できない和成分に対する機能法や二次形式のウィット指数をうまく活用して結論を導き出しています。3本目は JMR ミラさんによるポリノミアルマップスオンザモノイドオブワーズ単語のモノイド上の多項式写像です。この論文では限られた文字を使って作られる単語の集まり、つまり自由モノイドにおいて多項式写像という概念を深く掘り下げています。特に注目なのがある特定の単語が別の単語の中に何回現れるかを数える部分単語数え上げ関数という道具を使っている点です。著者はこの数え上げ関数こそが多項式写像の空間の規定になることを証明しました。つまりどんな多項式写像もこの数え上げ関数の足し合わせで表現できるということですね。また2つの多項式写像を掛け合わせたときにその次数がどう変化するかという点についても詳しく分析しています。文字が重なり合ったり交互に現れたりする複雑な挙動を再帰的なアルゴリズムで整理しているところに緻密な構成へのこだわりが感じられます。この研究は単なる代数的な議論にとどまらず、形式言語理論や粗い道理論で使われるパスシグネチャという応用数学の概念とも結びついています。純粋な数論的な視点から、 データ解析の基礎となる道具までを一本の線でつなげた非常にダイナミックな視点を持つ論文でした。4本目は序盤にイタリアーノさん、マッテオ・ミリオリーニさん、アンドリュー・ウングさんによるインプローブド・アルゲブレイック・フィブレーションズ・オブ・ハイ・ディメンショナル・ハイパーボリック・グラップス、高次元双極群の改善された代数的なファイブレーションです。この論文ではある種の双極群が有限表示される核を持つ代数的なファイブレーションを持つことを示しています。具体的には右角コクセター群の有限指数部分群を用いてホホモロジー次元が N であるような双極群を無限に構成しました。ここで面白いのがカーネルの有限性の性質を非常に精密にコントロールしている点です。例えばある次元では核が FP2 という性質は持つけれど FP3 というより強い性質は持たないという絶妙な境界線上の例を作り出しています。また L2 ベッチ数やオイラー表数がゼロでないことを利用して核がそれ以上の有限性を持ち得ないことを証明しています。特にコホモロジー次元が4の場合に通常の双極4次元多様体とは異なる振る舞いをする例を初めて提示したというのはかなり刺激的な結果だと思います。視覚的な境界の共形次元を使ってこれらが互いに異なるクラスであることを証明する手法も非常に丁寧な構成で説得力がありますね。5本目はマス RT からのクロス投稿でグンター・マレさんによるザ・サブナーマリザー・コンジェクチャー&ユニポテント・キャラクターズ部分正規化群予想とユニポテント指標です。この論文では有限群の規約指標と特定の元の部分正規化群の指標との間に指標度の P 部分や指標の値といった性質を保つ一対一対応が存在するというモレトさんとリゾさんによる予想に挑んでいます。特に D 型の準単純群におけるユニポテント指標に注目しているのがポイントです。著者は実際の部分正規化群の一般モデルとしてジェネリック部分正規化群という概念を導入しました。ここでP ハリスチャンドラ理論をこのジェネリック部分正規化群へと拡張するという非常に大胆なアプローチをとっています。さらにルスティヒ制限に関するカーティスシェベの公式を駆使して指標の値が符号を除いて一致することを証明しました。シロー P 部分群がアーベル群である場合にこの予想がユニポテント指標に対して成り立つことを示したのは大きな成果です。また非常に良い素数という条件下では特定のレビ部分群との対応も確立しています。この結果がアルペリン・マッカイナ・バロ予想などの他の重要な予想とも整合している点に理論的な一貫性を感じてワクワクしますね。6本目はマス .ds からのクロス投稿でリーン・ウォーデルさんによるローカルグローバルコンジューガシークエスチョンズ・フォー・アフィネ・エクステンションズ、アフィン拡張における局所帯域的な協約性の問題です。この論文では熱機器の自己同型群という構造が複雑な群の中での協約性の問題に取り組んでいます。具体的には要素ごとの協約という局所的な性質が群全体としての協約という帯域的な性質を導くのかを検証しています。著者はバイナリ熱機器の自己同型群を一般化したアフィン拡張という概念を導入し群コホモロジーという強力な道具を使ってこの問題を解析しました。1個サイクルや1個バウンダリという概念を用いて協約性の問題をコホモロジー的な問題にすり替える手法は非常に鮮やかで説得力がありますね。結果としてある条件下では局所的な協約が帯域的な協約と一致することを証明しましたが同時に非常に重要な判例も見つけ出しました。計算ソフトの政治マスを用いて局所的には協約であるけれど帯域的には協約ではないという予想に反する具体例を提示したのです。これによりマルコフモデルに関する元の予想を証明するには単なる群論的な性質だけでは不十分でガロア群が持つより深い算術的 あるいは力学的な性質が必要であることが分かりました。単純な構造に逃げず、泥臭く計算して判例を突き止める姿勢に研究者としての誠実さを感じます。7本目はmas.ds からのクロス投稿で、ヤイル・ハートマンさんとナダブ・カルマさんによるザ・ノーコア・プリンシプル・フォー・ステーショナリー・アクションズ・アンド・エンズ・オブ・ステーショナリー・ランダム・サブグラックス、定常作用に対するノーコア原理と定常ランダム部分群の橋です。この論文では加算群の定常作用における新しい指針としてノーコア原理という概念を確立しています。これはもし定常作用にほとんど全ての軌道と有限個の点で交わり、かつ正の速度を持つボレル集合、つまりコアが存在するなら、その集合は有限軌道部分にのみ指示されるというものです。無限軌道部分には実質的に非自明なコアが存在し得ないことを、ランダムウォークやマルコフ連鎖の理論を用いて証明しています。この原理を定常ランダム部分群に適用すると、有限生成群の場合、そのシュライヤーグラフが持つ単の数はほぼ確実に0か1かに、あるいは無限個になるという橋の合成が導き出されます。面白いのが、この性質が単なる位相的な条件ではないことを示すために、ブーメラン部分群という特殊な例を検討している点です。自由群において橋の数が任意の整数になるようなブーメラン部分群を具体的に構成することで、この合成が確率的な現象であることを明らかにしています。単に形が似ているだけでは不十分で、確率的な定常性が不可欠であるという結論に至る流れに非常に鋭い視点を感じました。最後はmas.mg からのクロス投稿で、ジキアン・リーさん、ランフェン・ユーさん、ティアン・イージェンさんによるクワジアイソメトリックリジディティフォーランダムサブセッツインプロダクトオブトリーズ、木の席におけるランダム部分集合の順等長竹性です。この論文では2つの正則な木の席という空間において、ランダムに選ばれた部分集合がどのような幾何学的な性質を持つかを探求しています。具体的にはベルヌーイ転化定という手法でサンプルを抽出したとき、それらが順等長的に等しいかどうかを検証しました。驚くべきことに、ランク一つという単純な空間ではランダムなサンプル同士が順等長的に等しくなることが多いのですが、この論文が扱うランク2の空間では、独立に選ばれた2つのサンプルが順等長的に等しくなることはほぼないという結果が出ました。これは、高ランクの空間が持つ強い合成を示しています。著者たちは、順等長埋め込みがそれぞれの木の成分に分解されるといういわば分解定理を証明しました。ランダムに散らばった点の不規則さがかえって空間の構造をガチガチに固定してしまい、自由な変形を許さないという現象が起きています。ランダムさが逆に個性を際立たせ構造をロックしてしまうという視点は非常に鋭い考察だと感じました。さてさて、今日は有限群からシンプレクティック群、自由モノイド、双極群、さらにはユニポテント指標や順等長竹性まで、数学の奥深い世界を旅することができました。どれも非常に刺激的で、知的な興奮に満ちた時間でしたね。それでは、また次回お会いしましょう。